は昨年と一昨年、神様は私の胸に当てくさった御言葉のところですね、ここに書いてありますけれども、どうぞ。で、昨年与えられた、この今日読んでもらった後の後にある、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は布教を設けてユダに攻めてきたアモン人、モアブ人、セレスの人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされたっていうのはですね、再臨に至るまで神様は私の胸に与えた言葉ですけれども、一昨年与えられたのが今日のところですね。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからですね。その言葉に目を留めながら、話していきたいと思いますが、その前にですね、明日からアメリカチームが出発いたします。で、1週間ですね、こういう祈りの課題が受付になりますから、思いのある方はもらってですね、ぜひ祈り加わっていただきたい、また取り出していただきたいと思います。電車断食もありますので、重荷を持つ方は加わってください。こういうふうに書いてますね、パウロ牧師ね。このアメリカチームは海外宣教が第2章に入って最初の直接宣教のチームですと。去年、感謝と賛美とリバイバルキャンプは行きましたが、それは感謝と賛美とリバイバルキャンプなので、直接アメリカの宣教に行くチームとしては、これが第1回目のチームとなります。新しいアメリカにおける次の段階の働きが始まります。ずっと言ってた頃がありましたけども、再び今度はまた第2ステップになったんですね。それゆえ重要ですし、霊の攻撃も強いためお祈りくださいと書いてあります。で、明日からアメリカチームが行きますので、いろんな何かこう攻撃を感じている方がいらっしゃったら、アメリカチームのアタックもあると思ってですね、ぜひ取り出していただきたいというふうに思います。それからですね、先ほど司会者の方もお祈りの時に言ってくださいましたけども、2月5日に殉教聖会が持たれます。1ヶ月を切りました。で、今年は西高の丘の公園で2月5日の午後2時から、あります。そして夜は6時半からですね、平和会館ですね、原爆資料館の横にある長崎市平和会館で行いますので、ぜひですね、今からお祈りを覚えてまた来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それと2日の日に1日だけ断食成功いたしました。1月1日の日にですね、特別礼拝をしたんですけれども、たくさんの方が集まりましたが、その後に、2日の日に1日だけ断食成功をいたしました。で、今回はですね、九州というのも1日だけだったこともあって、人吉と、それから大牟田から牧師が来られましたけれども、あとは長崎県の牧師ですね、大牟田、諫早、佐世保、それから島原と来たんですけれども、あとは長崎教会の方だったんですけど、長崎教会の方がたくさん来られてですね、若い人たちも結構来られまして、蒼天から来られた方、昼から来られた方、いろいろおられまして、非常に祝福された時を持ちました。あとでその時のことも話しますけれども、断食というのはご飯を捧げて祈るんですけれども、西暦の一番最初にですね、その時を持っていくことが本当に良かったと思っています。さて、それでは早速聖書の方に入っていきたいというふうに思いますが、今日のところはですね、第歴代史の20章、さっきも言いましたが、何週間か前に一節からのところを話したと思いますが、これはヨシャパテというユダの王様、イスラエルじゃなくてユダの王様ですね、ユダの王様が、このモアブとアモン人という合流軍がやってきてですね、絶体絶命になるところなんですね。でも、このまま行ったら全滅するという時に、彼らは神様の前に出て、女も子供もみんなで断食して神に向かって叫ぶんですね。そうしました時に、神様はここから今日のところなんですけれども、語ってくださるんですね。14節、1つ目のポイントです。時に主の霊が集団の中でアサフ族の出のレビ人やハジエルの上に臨んだ。彼はマタニアの子、エイエルの子、ベナヤの子、デカリアの子であると。なんか早口言葉ができそうなカタカナだらけの言葉なんですけれども 、この人は、これは主の霊が臨んだというのは予言です。で、実際この後15節から18節、7節まで、そのエハジエルが言ったですね、通して語られた予言が書かれてるわけですね。で、神様は彼らが叫んで求めたときに、どうしたかというとですね、予言を通して語ってこられたんですね。私たちが神様に向かって助けを求めたり、あるいは神様にどうしていいか分からないから、どうしたらいいんでしょうかって聞くときですね、2つあるんですね。1つは、すぐにそれに直接答えてくださるとき。例えば、病気があって治してくださいときに、すぐに治されるとき、経済的に問題があって助けてくださいときに、すぐにこの経済が与えられるとき、こういう場合が1つあるわけですね。もう1つは、神様を助けてくださいとか、どうしたらいいんですかって聞くと、語ってこられるとき、例えばこのときのようにですね、すぐ治してあげて、癒す、例えばベニヤミンが癒されたとき、秋元牧師は神様を求めたら、癒すって言葉が与えられて、治るまではある期間、あったわけですよね。その後完全に癒されちゃいましたけども、それからあるいは神様に助けを求めたら、神様が何か語られると、 まず捧げなさいとかね、捧げたらその後さ10倍になって100倍になって帰ってきたとかね、そういうふうに言葉が来る場合があるんですね。でこの場合はすぐに神様が直接何か技をして答えるんじゃなくて言葉が与えた場合です。で実はこの神様は2年連続でこの大歴代史の20章を与えてくださったということは、この言葉を与えられる場合というのが多いんですね。で言葉を与えられるという場合は信仰をこの言葉に対して用いていくということが必要なんですね。でこの時まず言葉を与えたんですね。でどうして与えたか、予言なんですよ。でこのヤハジエルという人は予言、いわゆる特別な予言者ではないんですが、この時望まれて語られたんですね。で面白いですね。あの神様に求めていきますと、神様はすごい預言者がいなくてもそこにいた人たちの中からこのヤハジエルという人を選んで預言を通して語っておられたんですね。で私が本当に神に向かって叫ぶとき、あるいはどうしたらいいかって聞くとき、神様は語ってくださるんですね。でその時ね、いろんな方法で神は語られますが、預言っていうのは、さっきも預言がありましたけど、強力な神が語られる一つの方法なんですね。で私たちのこの主の光クリスチャンセンターって群れはですね、最初から神様の声を聞いて従うっていう、この祈って聞いて従うっていう、祈り聞き従うってことを原則にやってきたんですけど、最初秋元牧師と岡丸牧師がそのために毎日5時間以上祈ってたんですけども、それでもなかなか見心が確信に至るまでかかるわけです、時間が。それでね、もっと早くもっと正確に神様の心を教えてくださいって祈り始めたら予言が始まってきたんですね。で最初は予言がその祈りの答えだと思ってなかったんですね。予言が当時評判が悪かったですので、教会で誤解されていて、だから予言が来た時に断、ある人が予言来るけど言っていいですかという時に断ろうと思ったんだけど、神様に祈ってみたらこれは私からのものだから進めなさいということで始めたんですね。で後になって分かったのは、それがより早くより正確にっていう神様に祈ったことの答えだったことが、もう今はっきり分かります。で予言があることによってより早くより正確に分かるんですね。例えばこの予言の中でね、16節こういうふうに言ってます。明日彼らのところに攻め下れ、見よ彼らはツイートの登り道から登ってくる、あなた方はエルエルの荒の前の谷を外れて彼らに会う。面白いですね。明日っていつかってことですよ。時を示してますね。それから彼らはどうするか、ツイートの登り道から登ってくると、ねね、であなた方はエルエルの荒の前の谷を外れて彼らに会う。なんかカタカナだらけでちょっとあれですけどまあ、あの分かりやすく言ったら浦上駅の前の通りをこっちにやってくると、ね、あなたはあの松山から向こうに行けとそういうの一品がありますね。何を言ったかというと、非常に具体的に場所も時も指定してるんですよね。で神様という方はあやふやではないんですね。神様が語られる時っていうのはですね、非常に具体的に語ってくださるということを教えてほしいですね。今回ですね、伊藤牧師が大牟田から来られて断食生涯来られましたけど、最後の時にね、一番最後の夜祈祷会の時にショートメッセージをしてもらったんですけれども、その中で、まあ、以前私はお話したことですけれども、本人がお話しておられました。義理のお姉さん、つまり奥さんの晴美さんのお姉さんがですね、3年半ぐらい前に目のがんになって余命2ヶ月と言われた時の話をしておられました。やっぱりあの直接かかった人から聞くと、あのすごいこうね、聞きながら感動いたしましたけど、あと2ヶ月と言われた時に、まあ、彼らはそのある聖会で祈ったと。そしたら予言が与えられて、その予言が、本当にお姉さんと契約の中だったから、とにかく1回だけ行こうと思ったみたいですけれども、予言は3回行きなさいと具体的に言ったわけですね。1回目は契約の中だったお姉さんとの和解ですと、和解をすると。2回目は癒しの祈りをしてとしなさい。で3回目に救われるって予言だったんですよね。でそのことを言っておられました。で彼はあの言われて、最初はもうやっぱり正直言って1回目は怖かったみたいですね。やっぱりそういう経営の中だったし、今まではもうすごい門前払いって感じだったので、でも神様おっしゃるから、とにかく祈って行ってみたら涙の再会でですね、本当に和解ができて、お姉さんと、そして最後はその病室の病院の玄関まで来て手まで振ってですね、送ってくれて、また来てねって言って別れたそうですね。それで2回目行きやすくて行った時に、勇気を持って祈らせてほしいって言ったら、牧師だってこと分かっていてね、かつて創価学会で創価学会につまずいて、もう大の宗教嫌いになってたんです、お姉さんね。にもかかわらず喜んで祈らせてくれたと。で3回目に本当にイエス様を信じて救われたってことですね。そして皆さんご存じのように癒されたわけであります。あと余命にかけて今も元気に、これ本当に元気に来てらっしゃいます。で大手術をしたんですね。20数時間から大手術をね、手術をしたとして成功したとしても半年しか生きれないとはっきり先生に言われたのに、実際ですね、 半年じゃなくて3年半生きております。そしてこの前も言ったのを覚えていらっしゃるかもしれませんが、アメリカのですね、医学の雑誌ですね、まあ、学会誌ですね、学術雑誌ですねに発表するために、その主治医の先生が電話かけてきて、実名で発表したいから、あなたの手術をして、1年以上生きた人は世界にまだ例がないんだと、ね、症例として発表されてないから、あなたの名前を出して発表したいからと言って、アメリカの学術雑誌ですね、医学の学術雑誌ですね、実名でですね、数ヶ月前発表されたんですよね。でそれだけ逆転起こったんですよね。これ予言は当時の神の示しなんですよね。でもちろん吟味しないといけませんよ。ただ大事なことはね、予言であってもそうじゃなくても本当に吟味しないといけません。神様が本当に語ったかどうか、これは、ね、忘れないでください、ね、すぐ飛びつくんじゃなくて本当に神様が語ったかどうかは、ね、吟味する必要があります。でも神様は具体的に私に語ってこられるんですね。聞くものに、叫ぶものに、求めるものに、どうしたらいいんですかって聞くものに、あれは助けてくださいって叫ぶのに、神は具体的に私たちに語ってくれるんですね。そしてその言葉は私たちの人生を祝福し、不可能を可能にしていくんですね。それが神の言葉なんですね。そのことをぜひ覚えてほしいね。あとパウロ牧師はですね、今回、12月の、ね、後半に来られまして、話された時に、長男のヨハネ君の幼稚園の話をされました。でね、よく知ったように続きがあったですよね、証のね、感動しましたけども。で本にはね詳しく書いてなかったですけども、なんか幼稚園が4つあったそうですね、行く時ね、候補がね。で奥さんが幼稚園決めなきゃいけないから決めてくださいって言われたので、秋元牧師は、まあ、面倒くさかったそうですですね、じゃああなたどこが一番いいのって言ったら、お昼ご飯が出て給食があって、お迎えとお送りがあるところ、ものすごくわかります。お弁当作らなくていいし、迎えに行かなくていいし、送って、ね。それで、それなら A という幼稚園がそれで、じゃあそれでいいじゃんって言ったらですね、それじゃ困るからちゃんと聞いてくれって言われたんですよね。で、面白いんですよね。判断して考えたら A という幼稚園だったんですけど、聞いてくださいって、ね、聞いてくれないと、ちゃんと神様に聞いてくれなかったら、海外選挙行かせないって言われたって、ね。落とし的だったんで、ね、本当に言ったそうですね。それで、聞いたそうですね。4つある幼稚園のうち1つだけキリスト教系の幼稚園だって、それはでも絶対に行けないと思ったんですよ、パウロ牧師はね。というのはパウロ牧師はもともとある教団にいまして、そこから出てきたんで、カリスマ問題で単に出てきたんじゃなくて、ちょっとある4人出てきたんですけど、ちょっとキリスト教会を揺るがすような問題に発展しちゃったんですね。1人の人がその指導者たちみんなに手紙を書いたりしてですね、だからまあものすごいぶつかったわけです ね。その原因だった人の1人だったわけですね。それと彼がその後言ったまばし教会というところは、その教団が猛烈に批判している教会だったわけですね。だからまず受け取ってもらえるわけがないと、まあ普通考えますよね。だから無理だと思った。鼻からそんなところには行けないと思ってたら、祈ると神様はですね、そのキリスト教系の幼稚園に入れろってきた。入れろって言ったって入れてもらえるわけないと思ったわけですね。でも祈るとどうしてもそこに促しが来るから、正直ですね、自分が電話したら断れると思ったってね。だから奥さんに電話してもらった。そしたらあっさりすんなり入っちゃったんですね。まあ、その後ね、お父さん面接があったと言ってましたけど、ね、そして入ったんで、入っただけじゃなくて、入園料が入ってみたら、入園料がタダで牧師割引となって、そして保育料が半額で、で、こう、幼稚園って制服とかあるじゃないですか、カバンとか。あれ結構かかるんですよ、本当に。全部お下がり遅れて牧師だということで。そしてしかも、キリスト教教育をきちんとしてもらって、カリスマではないから癒しとかは言わないけども、あとは同じですから、本当にしっかりしてもらって、そしてヨセフさんの役をしてもらったってね。面白いこと言ってましたね。秋元牧師、秋元家の家計はそういう役はしない。秋元牧師はかってなんかこう木枝とかね、あるいは岩をしてたって言いましたね。なんかこうかぶさされて岩をしたとかね、今だったら問題になるとか言ってましたけど言ってらっしゃったでしょ、来た時ね。でところが子供はみんな3人とも、男の子3人ともそこの幼稚園に行って、みんなヨセフの役をさせてもらったと。これはクリスマス劇の主人公ですよね、男の子のね。イエス様はやりませんか、普通人形か人形はなかですから。でそれで終わらないですよね。実はそれからもう20年以上経って、20年ぐらい経ってか20年ぐらい経って、何かというと谷口君というね、甲府の方の牧師の人がですね、あるところにあるところにコンサートに行くときにですね、それがその教団だったんですよね。で秋元さんはですね、言ったそうですね、そこね、主の主がって分かってないんじゃないかって、ね、だからね、言ったかって言ってないって言うからね、言ってごらんって、言ってから断られたら困るからって、 電話したそうですね。恐る恐るね、篠塚クリスチャンセンターですってね。そして向こうの人がですね、突然ですね、え、篠塚ですかって言ってですね、えらい感動されて、それで言ったんですよね、ヨハネ君知ってますか、ヨセフ君知ってますかって言ったそうですね。ご主人の方が、そこの今牧師になってるご主人が、かってヨハネ君が幼稚園に行った時の担任の幼稚園の先生で、奥さんの方がヨセフ君が幼稚園に行った時の担任の先生だった。でものすごい喜ばれて、それ去年の話ね。で今年もまた招いてくれたってことだったんですよね。でかってすごいぶつかりがあったのに、今そこの関わりが開けてきてるわけですよね。面白いですよね。そして今必ず葬儀ね、告別式が結構東京であるそうですけども、葬儀するときに名だれ兄弟社っていうところと一緒に提携してやってるそうですが、それは葬儀を通して伝道するっていうグループなんですね。そこの社長さんがその幼稚園になった教会に行ってる人なんですよね。でいろいろ関わりが今になってきたんで、随分経って、で面白いんですけどね、神様の言葉に従いますとね、その時奇跡を見るだけじゃなくて、後になってね、いろんなことが開いてくるんです。これでなんですね、神様の言葉ってのは、その時神様の栄光を見るだけじゃなくて、後になってたくさんの扉を開いたり、関わりを開いたり、祝福をもたらしたりするんですよね。だから神の恵みってのは一回で終わらない、後にもまたそれが現れてくるんですね。で皆さんね、神は語られるんです。私は本当に神のところに聞き、神に求めるのが語られる。でその時にいろんな方法で語られます、ね、でも予言は一つの強力な語りかけることだってことを、ね、知ってください。でもう一つ、二つ目いきますね。じゃあ今日のところですけども、語られた内容を見てみたいんですが、15節のところで、ね、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャバテオと、ね、ユダのすべての人々とエルサレムの住民およびヨシャバテオと、よく聞きなさいと予言を通して語られます。主はあなた方にこうおっしゃられます。あなた方はこの人たち大軍の上に恐れてはならない、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであると、まあ、恐れるな気落ちするなと恐れていた彼らに励ましを与えて、これですね、この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、これが2年前与えた言葉です ね、神の戦いだと。そしてちょっと16節飛ばして17節で、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよう、あなた方を共にいる主の救いを見よう、ユダ及びエルサレムよ、恐れてはならない、気落ちしてはならないって書いてますね。ということは、この戦いはあなた方、つまり私たちの戦いではなくて神様の戦いだから、ね、私が戦うんじゃなくて神が戦ってくださるから、ね、こうしっかり立って浮かずにいたら一緒にいてくださる神が戦ってくださるって言ったわけですね。さてこれを読むとね、あるいはこれを聞くとね、間違える方があるんですね。そうか、しっかり立って浮かずにいれば神が戦ってくださるんだから自分は何もしなくていいんだなと、ね、しっかり立って動かずに動いちゃいけない、神がやってくださるんだからもう自分は信じて動かないで何もしない方がいいって思う人がいるんですね。本当にたまにいるんですね。でもそれこういうこと言うんじゃないですね、神の言葉にしっかり立ちなさいと言ってるんですね。 では実際ですね、この後明日彼らに向かって出陣せよ、主はあなた方を止めと書いてます。さっき言いましたように、明日、ね、エールの谷の前、アラの前の谷になって彼らに会うって言ったように進めて言ったわけですね。具体的に明日出陣しなさい、出て行きなさいと、神様がそういったその言葉に従って出て行きなさいって、何もしないんじゃなくて神の言葉に従って、神の言葉に立って行きなさいってことなんですね。だから心配したり恐れたりして、こう心をグラグラ揺らがしてね、不安になって恐れて揺らいで行くんじゃなくて、しっかりと神の言葉に立って、神様が戦ってくださるから大丈夫、一緒に神様がやってくださるから大丈夫と安心して信じて、しっかり神の言葉に立って行きなさいってことなんですね。何もするようなところじゃなくて、大事なところなんですよね。時々ですね、神様に委ねたからもう何もしなくていいからっていう方がいるんですけども、神の言葉に立つってことは神の語られた言葉に従う必要があるんですね。だからこの場合だとヨシャパテは次の日実際ですね、さっき読まれなかったんですけど、このことを聞いた瞬間彼らは礼拝をします、信じるんですね。で次の日翌朝早く、もう朝一番で賛美隊を前に出して喜びの声を上げながら、その言われた場所に本当に朝早く、もうおそらく焼けたと思うでしょうね、出陣していくんですよね。普通で言ったらですよ、間違いなく向こうの方が強くて、もう皆殺しにされる可能性があったのに、翌朝早く喜んで喜びの声が出ていったということは、これはまさに神の言葉に従って神の言葉に立ったんですね。神の言葉に立って彼らは出ていったんです。そしたら復帰ができて敵を打ち回して、あっときな勝利ですよね。だから しっかり立って動かずによっていう言葉は何かというと、何もしないってことじゃなくて、神の言葉に立って神のおっしゃることを信じて行いなさいってことなんですね。その時に神が戦ってくださる。で、彼は言われた通り出て行って賛美隊が賛美したんですね。敵を打ち負かしたのは彼らではないのです。福兵が出てきて敵を打ち負かし同士打ちを始めてやったんですね。さっきお話しました伊藤牧師のことなんですけど、もう一つね、素敵な話をされたんで、ね、長崎教会のホームページの九州の神様の癒しというところにも出てるんですけども、奥さんの晴美さんはですね、ハンディを持ってる方なんですけども、車椅子で、まあ、足がもう本当に慣れてるんですけども、同時にですね、脊柱脊腕症というになってるんですね。で、20代の頃にすごくいいお医者さんにかかってですね、手術を彼はしたかった、あんまり痛いからね。そしたら先生がですね、言われたんですね、手術はできないって。おそらくあなたは30まで生きたら上出来だと、ね、もう30まで生きれたらもう本当に喜んでくださいって、それ以上難しいってはっきり宣告されたんですね。ところがですね、その後、クリスチャンになって、クリスチャンになった時にですね、自分のことを本当に大切に思ってくれる、こんな私でも大切に思ってくれると結婚したいって祈ったそうですね。そしたら伊藤牧師が出てきて結婚して、で今ね、から僕になったんですけども、でところが結婚してしばらく経って十数年前ですね、ちょうど30過ぎぐらいでしょうかね、30代中盤かなぐらいにですね、主の所に来られたんです。 で当時熊本にいたので、エリシャ牧師にその時に伊藤牧師言われたんですね、神様は今でも奇跡を行われますよって、そして朝晩、ね、お祈りをして聖書を読んでください、心に響く言葉があるから、その言葉を握って従っていくと神様は本当に働いてくださるって話を聞いたんですね。ディボーションって言うんですけども、で彼はですね、それからディボーションを始めたんですね。で朝お祈りをして聖書を読んだらですね、ちょうどですねこの言葉だったんです。マルコの16章、病人に手を置けば病人を癒されますという言葉が心に響いたんですね。すっごく病人に手を置けば病人を癒されるという言葉がマルコの16章にあるんですけど、その言葉がすごい心に響いてきたわけですね。これ奥さんは当時脊柱脊腕症でものすごい苦しんでたんです。で彼が介護してたんですけど、ちょっと触るだけでもギャーっていうぐらい痛んでて、でお医者さんのところに行ったら、最初は麻薬ですね、こう打ってくれたんですけども、あるところでもうこれ以上打っても効かないって、そしてもう治療のしようがないと、もうこれ以上は何もできないって言われたんですね。お手上げだと。でもはっきり言えば、まあ、あとは死を待つしかないっていうことです。それぐらい悪かったんだ。実際20代の時にももう言われてましたから、本当にそういう状況だったんですね。で彼は本当に祈ってたわけですね。そしたらその御言葉が来たので、その時すごい心に響いてきたので、彼は単純にですね、病人に手を置けば病人は癒されると書いてあるので、それまでそんなことしたことはないんですよ、ね、でも奥さんのその脊柱脊腕症のところに手を置いて、ギャーギャー痛んでるところに手を置いて、で今まで触っただけでもギャーっていうのに手を置いて、そして単純に神様どこか、ね、妻の、ね、晴美さんというね、晴美さんのその、この本当に脊柱脊腕症を癒してください、そして本当に治してくださいって心を込めて本当に祈ったんですね。長々祈ってない、一言二言真剣にね、でもね、そしたらですよ、瞬間なんですって言ってました。瞬時の癒しだったって。手を置いて本当に祈ったら、その時それまでギャーギャー言ってた奥さんが痛くないって言ったんですってね。そしてご主人信じられなかったんで、自分が手を置いてね、信じられなくて、車椅子をですね、本当かって言ってね、車椅子をこう持ってですね、ガーッて揺すったんですね。すごいこと、ひどいことしますね。いやいや、ね、こうしたらですね、いや、本当に痛くないって、ね、痛かったらもうね、ギャーギャー言ってました。ちょっと直前まで、全く痛くないって言って、本当かって言ったら、痛くないって言って、喜びしたんですよね。で、彼はね、言うんですよね、どうしよう。病院に行った時は病院に癒されますという言葉に彼は立ったんです。でも彼が手を置いた時に癒しが起こったんです。奥さんの脊柱脊腕症を癒されたのは、その激痛を癒されたのは神様です。イエス・キリストです。聖霊です。ご主人じゃありません。でも手を置けば癒されますと手を置いたのはご主人なんですね。伊藤牧師さんですね。そこ大事なんですよ。ことをなされるのは神なのです。戦ってくださるのは神なのです。直してくださるのも、戦ってくださるのも、働いてくださるのも神ご自身なのです。でもその言葉に立って従っていくのは私たちなのです。その手を置くのは伊藤さんが手を置いた時に癒されたんです。もし伊藤さんがその言葉、伊藤牧師がその言葉を聞きながら、その時牧師はありませんけどね、手を置けば癒されるんだ、ね、エリシャ牧師に電話して来てもらおう、手を置いてもらおうって思って伸ばしてたら、分かったんですよね。 彼がその言葉を担当したって手を置いた時に癒されたんですよね。大事なところなんですよね。しっかり神の言葉に立って動かずによっていうのはね、その神の言葉を信じて神の言葉に信頼して踏み出していく時に神が戦ってくださるよってことなんですね。で、私たちには自分の手に負えない問題ってあるでしょ。経済の問題、人間関係の問題、心の問題、あるいは将来に対してこうしたいけどちょっと現実的には不可能だなって思うようなことって。でも神様に求めていくとき、神様はいきなり開くこともあるんですが、しばしば言葉をくださるんですね。聖書を通して、予言を通して、こういうメッセージを通して、もちろん吟味と確認が必要です。でも確かに神が語られたら恐れないで、強調しないで、しっかりその言葉に立って従うと、神様が奇跡をなさるんですね。不可能の扉を開かれるんですね。これで覚えてほしいですね。で、今回佐世保からも、ね、来られたんですけども、佐世保教会もですね、今この前お話したと思うんですけど、クリスマスの時にですね、佐世保の駅前にあります、なんだっけ、フレスタだっけ、なんかすいません、正確な名前覚えてませんけど、すごく人がいっぱい集まるところがあるんですね。そこで今回佐世保レインボーゴスペルクラブは2回ね、コンサートすることができましたし、地域のお祭りも呼ばれてですね、やったりして、今すごく持ち上げてるんですよね。でも最初ですね、賛美歌を通して主が働くって言われてね、出て行きなさいって言われてですね、で、山田牧師は正直ですね、正直なんですよね、恥ずかしいってね。で、日曜日の午後ですね、奥さんとね、行くんですって、何人かね、とかですね、恥ずかしくて公園に行くんですけどね、みんなの方に向かないで、みんなの方にお尻向けてですね、練習してるような格好してやるってね、それしかできなかった、正直ですよね。一回やってしまうとね、とってことないんですけど、やっぱ恥ずかしいと恥ずかしいんですよね。とかね、言ったんです。だからゴスペルクラブを作ったらいいって、ゴスペル教師だと誰かが教えなきゃいけないけど、ゴスペルクラブだったら教える必要はない、一緒に歌いましょう、そしてそのゴスペルクラブっていう名前でいろんなところにね、連絡を取ってくんだよ、必ず開くからって言ったんです。そしたらね、素直にすぐにされたんですよ、まあ、実際やったのは奥さんですけど、ね、ご主人のオーダーで、ご主人は仕事されてるからですね、で始めたんです。そしたらいろいろ開かれたんですよ。で、今あっちこっちにコンサートに行ってまして、いろんな方に出ておられます。で、面白いのはですね、メインボーカルの人が、ね、今いて結構うまいんですが、その方がある時ね、ある病院のコンサートにできなかったんです。来れなかったの、どうしてもお仕事で。ね、奥さんがですね、代わりに自分が歌わなきゃいけなくてね、うわーどうしようと思ってね、すごい期待されていくのにね、必死になったんですって、今までにないぐらい真剣に神様に。そしたらですね、面白いって言ってました。だからといってうまく歌えたわけではないと。だけど最初から1曲目からみんな合流してるんですって。今までで最も神様が働いた。で、その冷たい人がいたんですよ、一人ね、なんかね、係の人で、その人が終わったら飛んできて泣きながらね、ありがとうございました、次また来てくださいって言われたって、びっくりしちゃってましたよね。神が働いたんですよね。面白いんですよね。彼らが賛美隊としてゴスペルクラブを作って出ていくまでは何も起こらなかったんです。何も起こらなかったんです。でも神の言葉に立って踏み出した時に神が働かれたんですね。でなんですね、神様は私たちに語ってくださるんですね。で、その言葉に私たち従っていくときに神様はですね、生きて働くということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。で、ここまでなんですけれども、さっきからずっとね、ちょっと引っかかっていることなんですね。だからちょっとだけピチャッと話します。昨日ラジオでね、私話したことをね、なんかね、分かっちゃうように言われてますのでね、心配しないでください。長く話しませんから。ヨハネの9章のところにね、有名な、私が何回話しましたけど、こういう話があるんで、ヨハネの9章195ページね、ちょっとだけお話をさせてもらいますね。それですぐ終わりますから。195ページ、ヨハネの9章、新約聖書の方ですね。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたと。生まれつき盲人だった人がいました。で、イエス様は目的を持って行ってたんですけど、道の途中でって書いてあるから、なんで、目的を持ってる時にですね、誰かが途中でいたからといってね、ちょっとお金をポイって投げるのは簡単なんですけどね、そこで立ち止まって、その人の目を見て心を向けて話をするって難しいんです。で、よくですね、子供たちがですね、お母さんが仕事をしてて、例えばうちの子供たちでもそうですけども、教会のことばっかりやりますとですね、文句言うわけですね。もっと僕のために時間を取ってくれってね、私のために時間を取ってくれってね、自分に関心を持ってほしいんですね。で、この生まれつきの盲人っていうのはおそらくハンディを持っていましたから、一人ぼっちで、おそらく当時の社会では社会福祉なんてないから、物乞いをして、古事記という言葉は今差別用語ですから、物乞いをして生きていたと思うんですね。誰も関心も心も止めた人はいなかった。 たまに立ち止まってお金をくれる人がいてもそれ以上の感謝払わなかったと思う。イエス様は道の途中でわざわざ書いてることはどっかに向かって目的を持って言ってたんですよ。何も変わらず立ち止まってこの後この人に心を向けて話をして癒しをなされるんですね。でなんですね、イエス・キリストは忙しいからといってあなたの前を通り過ぎることは決してないんです。あなたが痛んでいたり戦っていたりしたら必ずあなたの前に立ち止まってあなたに心を向けて関心を持っていらっしゃる方なんですよ ね。そしたらですね、イエス様が立ち止まってせっかくこの文字の人のことを思って立ち止まったのに弟子たちはひどいこと言うんですよね。2節、先生、弟子たちの言葉です。彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、その両親ですかって言うんですね。何かってね、当時の社会では知恵識を持っている人は下に書いてありますけど、肉体の不幸は罪の報いであるという伝統的な考え方に基づく質問と、ね、まあ、それが当時の社会の一般的な考え方でした。だからこれは弟子たちが冷たいというよりもおそらく盲人の人もこう思ってた。自分が悪かったか両親が悪かったかその報いを受けてるんだと。日本的に言いましょうか、罰が当たったってやつです、ね、自分が悪いのか親が悪いのかだからこんな目に遭っているっていうね、こういう意識ですね。ね、だからハンディを持って目が悪いっていうのは自分が悪いのかあるいは親が悪いのかっていうね、おそらく周りもみんなそう思ったし盲人も本人もそう思ってたと思います。だから聞いたんです ね。この人は盲目に生まれついたのはこの人悪いんですか両親なんですかって聞いたんですね。そしたらですね、まあ、すごいなと思うんですよね。目の前にいるのに聞くっていうのはね、ただ当時はそういう考えだったんだ。で皆さんね、問題起こった時に思ってませんか、犯人探ししてませんか、誰が悪かったんだかってね、あの父親が悪かったって、ね、すいませんパッと目があって思わず言ってしまいましたけど、ね、あの声が悪かったってねあの人が悪かったってね、あ、いや俺が悪かったってね、人はすぐね犯人探しをするんですよ。なんか問題起こったら犯人探しをしておきますんですよ。で犯人探しをして見つけたとしますよ、まあ、私が悪かったって解決するんでしょうか、誰か悪かったってその人を責め立てたら解決するんでしょうか。必殺仕置きには日本では流行りますが、恨み晴らさでおくぶきやってね、復讐っていうのがね流行りますけども、復讐したら憂さは晴れて解決するんでしょうか。解決しないんです。何も変わらないんです。この時面白いんです。イエス様はねこういうことは今までおそらく生まれて初めて申し上げたと思う。こう言ったんですよね。この人が罪を犯したのでもなく、この人が悪いんじゃないって、両親でもありません、両親でもないって、神の技がこの人に現れるためですって。全く違った言ったことが、この人がこんなハンディを持ってマイナスを書いてるのはこの人が悪いのでもなければ両親が悪いのでもない、そうじゃない、このマイナスを通して神様の技が現れるため、もっと具体的に言えばこのことを通してこの人が神様を体験するため、神の奇跡を体験するため、神がどんなに私を愛しているかを知っているためだって言った。本人も周りもみんなそれをマイナスだと思ってた。おそらく目さえ見えれば、目さえ見えれば、目さえ見えればこんなことさえなければとずっと思って生きてきたと思う、本人も周りも。そしてこんな目にあったのはどうしてだろう、あれが悪い、これが悪い、あの人が悪い、親が悪い、私が悪いと思って、そう思っても何も解決しなかった。でも聞き捨てられたん、いや親が悪いんでもない、あなたが悪いんでもない、そうじゃない、このマイナスがあるのはこのマイナスを通してあなたが神様を体験して、神の愛を体験して、神様を体験して神様に出会うためだって、神の技が現れて神の栄光が現れるためだって言われたんですね。皆さん思い出してほしいんです。本当に神に出会ったことのある人は多くの場合幸せの絶頂の時じゃないことが多いんです。幸せの絶頂でも会えるんですよ、砕かれてれば。でも悲しいから、幸せの絶頂の時人は砕かれてませんね悲しいけど周りが見えなくなりますね、それに高くなりますね、悲しいけど私とも自分を見てもそう思います。人ってのは悲しいですね。でも本当に弱さを覚えたり、ダメだと思ったり、もう前に進めないと思ったり、一人ぼっちになったり、本当に孤独だったりした時、私たちは神に出会うんですよ。本当にそこで神様を体験するんですよ。最悪と思える場所でそこに神様に出会ったり、神の奇跡をしばしば体験するんですよね。で今年栄光を見るって言われてね、栄光を見ると言われてます。でもすごい栄光と奇跡が現れるってことは、その前に困難問題が起こるってことだってことですよね。いやですね、生まれつき盲人だった人は聞いたことのない言葉を聞いたんです。みんな誰が悪いって言ってた。で自分でもそう思ってたけど、そうじゃないよって、あなたが悪いんでも、悪いんでもないんだよって、神の栄光を見るためだ、奇跡を見るためだって言われたんですね。 で、どうぞ皆さんですね、自分にしても前にしても何か問題が起こった時、犯人探しをするという、ね、みんなするんですけど、そういう枠から解放されましょう。十字架を知っている私たちは、イエス・キリストの十字架は、イエス様はこの後本当に実践もう一度直しちゃうんですね。しかもすごいのは、細かく話すとね、ちょっと長くなるからやめておきますけども、いつかまた詳しく話します。泥を作ってね、目に塗ってね、生かせるんです。面白いと思うんですよね。だからね、一言ね、見えるようになれって言えば治るのに、わざわざ泥作ってね、唾吐いて泥んこ遊びして塗るんですよね。私若い頃ね、思ったんですよね、こんなことしなくていいのにとかね、泥塗られてね、侮辱じゃないかと思ったんですけどね、違うんですよね。この人生まれて今までね、目が見えるようになるってなんて希望持ったことないんですよ。でも生まれて初めてね、責められなかった。親も自分も神の技が現れるためだって。いや、そうじゃない、この目が悪いからこそ神を体験できるんだよって言われた時に、初めてね、思ったんです。もしかしたら見えるようになるかもしれないって、信仰が生まれたんです。神様の言葉は私たちに信仰と希望を与えるんですね。そして泥を塗られたでしょ。で、目が見えてないから最初わからないわけがね。でも泥を塗りながらね、普通ならね、ね、やめてくれよとかね、バカにするのかって言うと思うんだけど、この人は違ったんだ。そう言ってから泥を塗られた時に、きっとね、温かいものを感じたと思うんです、逆に。あれ、何かされてるって。何か起こるんじゃないかってすごい期待を持ったと思うんですね。そして、シュラムの池に行って洗いなさいって言われたんですよね。わざわざシュラムに。思うんですよね。そこですぐ洗えばいいのに。いやね、へりくつもあるしましょう。ね、わざわざ。だって盲人の人にそこまで行けってのは大変じゃないですか。私時々教会泊まるんですね。そこで寝ること多いんですけども、そのソファーでね、そしたらですね、トイレ行く時ですね、真っ暗、寝る時真っ暗ですでしょ。だからね、真っ暗の中歩くのはね、勇気がいって怖いんです。で、椅子いっぱいあるでしょ。入り口まで行くのに、ね、椅子にしばしば当たったり、あったとかなるんですね。しばらくじーっと見てないと。でもね、せっかちだからね、目が慣れるまでこうじーっと見てることができないんですね。電気つければいいじゃないかってでしょうけど、電気つけるときもあるんですけど、節約するときもあるんです。ね、そうするとですね、当たるんですよね。椅子だったらいいですよ。でも目に塗ってね、シュラムの池まで行くとき、この人はね、おそらく転んだと思います。人々はバカにしたでしょう。あいつバカじゃねえか、あんな目に泥つけて何やってんだって。でもね、この人ね、何を言われても平気だったんです。なぜかって。初めて希望を持ったんです。治るかもしれないって。シュラムの池に行って洗えって言われたって。で、面白いんですよ、洗ったら治るって言ってないんですよ。聖書詳しく読んでください。でもこの人は言われてないけど、イエス様はこの人が言った、この人が言った言葉に従ったらきっと何か起こるって、初めて希望を持ったんです。転んでもつまずいても池まで行ったんです。池まで行けってね、行ったんですね。ですね、洗ったんですよね。途中でね、笑う人がいて、あだけ人がいてね、普通傷つくじゃないですか。でももうそんなことを遠の昔に思ってた。散々言われてきたこの人、初めて希望を持った人にとって、人が笑おうが何とか関係なかった。この人の言うことにしたかった、きっと何か起こるって思って池まで行って洗ったんですよね。洗った瞬間目が見えるようになったんです。生まれて初めて見たんです。嬉しかったと思いますよ。青ってこういう色なんだって、顔ってこんな風にあるんだって、目がここにあって鼻があって、知ってますよ自分も一応。でも見たことないですから、自分の顔もね。感動したでしょうね。でな、キリストの言葉に従うとね、こういう感動を体験するんです。で、面白いのは、簡単に治れって治さなかった、わざわざこの人が自分の足で歩いたか走ったかわからないけど、池まで行って泥を表したっていうのは、この人が自分でそれをしたわけですね。おそらく盲目になってからずっとそこに座って物を用意して生きてきた。人に寄り頼んで。そうしないと生きる道がなかったから。でもこの人は自分で歩いて、自分で歩いて、自分で洗ったんですね。人っていうのはね、やることがある。ビジョンがあってやることができるとき輝いてるんです。何にもできないときって辛いんです。これは。イエス様はあえてこの人に生かせました。私思うんですよね。単に病気を治したいんじゃないんです、イエス様は。その人を生かしたいんです。輝かせたいんです。イエス様を見てますとね、本当にこの人は愛だと思います。ただ奇跡をしてるんじゃない、その中に非常に深い神様の愛が。で、この時も言葉をかけて希望を持ったと、目をにあだあだ泥を塗って生かして、そして癒してしまいました。 でね、まあ、この後の話はね、してしまいでください。いろいろ言う人がいたんですね。でも彼ははっきり癒されましたね。誰かこの後の小説書きませんか。この盲人がその後どう生きたかっていうね。そういう考え楽しいですよね。天国行って会えますよ。本当に会えますよね。嫌なんですね。ね、ちょっとこの話を分かっちゃいなさいと言われたからね、これ今日の出じゃなかったんですけど、昨日、実はラジオでね、お話をしたことなんですけども、それで皆さんですね、いろんなところを皆さん通されていると思います。盲人っていうのは生まれつきで自分でどうすることもできないんです。自分でどんなに頑張ったってどうすることもできない問題があります。あるいはもうどうすることもできないことから、よしゃばたのように許されるかもしれません。でも、主のところに行けば、主はあるときはすぐになさいます。あるときは言葉をくださいます。その言葉をもちろん確認して、神様だと確認できたら恐れずに従ってください。神がその時働いて奇跡をなさいます。必ず勝利をくださいます。神様は決して裏切ることがありません。イエス・キリストは決して裏切ることがありません。私たちは裏切りたくなくても、結果的には裏切ってしまうことになってしまうことが残念ながらあることがあるかもしれません。でもイエス様は決してそういうことはないのです。イエス様は約束されたら必ず果たしてくださいます。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。少し駆け足になりましたけれども、聖書から今日は分かっちゃいました。お一人お一人置かれている状況も、今立場も違うと思いますが、一人一人戦っているその戦いの中で、神様の言葉をいただき、その言葉を通して、その言葉に従い、神の勝利と栄光を見ていくことができるように、力強い御手を持って導いていってください。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、悔い改めまでしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主に向かっておっしゃってください。天のお父様、イエス・キリストの名によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。お一人お一人があなたに向かって今叫んでいる、あるいは祈っているその祈りに応えて、心と体を癒し、問題に対する解決を与え、また自分だけではなく友人や家族のために祈っているその方に、今その方がどこにいても触れて癒しと解放と解決を与えてください。勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体に向かって命ずる、癒しさよ。イエス・キリストによって命ずる、脳に向かって命ずる、小脳、または脳をイエスによって命ずる、癒しさよ。脳梗塞を完全に治れ。また血管を完全に癒してください。イエス様を完全に癒してください。また気管支、肺、心臓、呼吸器系、イエス様ってそこにあるがん、腫瘍、イエス様って命ずる、消えてなくなる。水道や腎臓、肝臓など消化器系にある痛み、病気、イエス様って命ずる、癒しさよ。完全に白血病を癒してください。イエス様って命ずる、既に癒し始まっていることはありがとうございます。完全に癒してください。イエス様って命ずる、白血病を完全に癒しさよ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、対人記憶症、注意欠陥多動性障害、心の病、精神の病、イエス・キリストによって、あと不眠症、イエス様って命じます。心のと精神を癒されなさい。まったく愛を恐ろしめ出します。主の愛を添えてください。主の霊を添えてください。その愛の中で恐れを断ち切り取り除いてください。恐れをその人たちから出ていけ。年始に働いている偶像礼拝から来る一切の悪しき霊、またアメリカ中のマイアタックエスさんって命ずる。その人の施策、思い、体の力、今出ていけ。経済を祝福し、人間関係を回復してください。新しい職場を祝福し、また新しい人間関係を祝福してください。投げやりになっている方が何人かいらっしゃいますけれども、神様はあなたに計画を持っておられます。丁寧に聞きなさい。主ははっきりとあなたが分かるように語ってくださいます。祈って聖書を読みなさい。聖書を通して主は語られます。聖書を通して神はあなたに示されます。その御言葉に従っていくときに、あなたは今まで歩んできたことの全てが益になり、これからの人生における神の導きをはっきりしているようになります。 大切にしなさい。ここで神の導きを聞くかどうかはあなたにとって非常に大きなポイントです。祈りなさい、私はあなたに語ろう。御言葉に触れなさい、私ははっきり語ろう。その言葉に従っていくときに非常に大きな神の計画が開かれてくるとおっしゃいます。イエス様ありがとうございます。感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。